こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。これまでは国や県の補助金制度の概要を紹介してきました。今日は申請書の記載について紹介します。チェックポイントです。1、自社を客観的に分析しているか。分析は単に売上数字や利益率の提示にとどまらず、自社が置かれた環境分析が必要です。外部環境、顧客動向も分析しましょう。2、市場の動向をデータで分析・把握しているか。市場情報について自社の証券に関する情報があれば説得力が増すでしょう。3、自社の真の強みは何かを把握しているか。自社の強みとはライバルと比較して負けないものやことのことです。自社の商品などの強み、差別優位性などを記しましょう。4、強みを生かした将来構想を描いているか。単なる願望ではなく、強みを発揮することによって得られる優位性が事業拡大の推進力となることが伝わるように留意してください。その延長線上に補助事業が乗っていることが望まれます。5、創意工夫はどのような点か。独自の創意工夫を明示しているか確認しましょう。その中に新規性が認められますか。6、分かりやすさに配慮すること。第三者に対して自社の課題、その解決法を理解してもらうことに配慮することが大切です。計画概要を書類冒頭から認識できる配慮が望まれます。特に事業計画や事業の概要を記す際にはキーワードをしっかり入れ込んで工夫してください。さらに投資によって得られる成果も数字で定量的に示すこと、目で見てわかる工夫があればなおいいです。また事業を行うことによってどのように他社と差別化し競争力強化が実現するかについて具体的に説明しましょう。忘れてはいけないキーワードとして波及効果を挙げておきます。事業によってもたらされる期待効果、波及効果として川上、川下、エンドユーザーなどへの経済効果、環境負荷低減などについて記載してください。また事業計画の有効性として、補助事業計画書の内容が実現可能性が高いものになっているか、販路開拓を目指すものとして今後の方針・目標を達成するために有効かを確認してください。そして申請書類の終盤に記載する収支計画の根拠を具体的に示すことが大切です。特に売上の根拠はどこからどれだけ受注するのかを具体的に示してください。特にサービス業の売上高は実現性が不明なことが多い傾向があるので、可能な限り実現性を証明する記述の工夫が望ましいでしょう。ここまで申請書の記載の注意事項を紹介しました。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。